本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はサムエル記1サムエル記の12章12節から25節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと旧約の443ページです。司会者は新改訳聖書3版でお読みいたします。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず、救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。それでは、神様を王として生きると題して中島勝則先生からメッセージをいただきます。
はい、おはようございます。今日も共に神様礼拝できること本当に感謝いたします。今日の聖書、神様を王として生きるというタイトルでありますけれども、早速今日の聖書もう一度20節だけ読んでみますね。20節、サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。はい、こう見ればサムエルがイスラエルの民たちに対して、このように語るんですよね。あなた方はこのすべての悪を行ったと言うんです。サムエルがこの時イスラエルの民に対して、あなた方は主に対して悪を行ったというふうに語るんですね。ではどんな悪を行ったというのか、イスラエルにどんな悪、どんな罪があったのか、12章1節読んでいます。12章の1節、サムエル記第サムエル12章1節。サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。はい、サムエルはイスラエルの上に一人の王を立てたと語ります。でその王とはサウル王でありますね。でこのサウル王が立てられるきっかけとなるのがイスラエルが求めたからなんですね。イスラエルの民が求めたから、イスラエルの民たちが自分たちの上にも目に見える王様が与えられることを願ったっていうことなんです。王様に従ってその国が立て上げられることを願った。どうしてイスラエルはそのような王様を選んだのかというと、自分たちの周りにいる近隣諸国がみんなそのようにして生きているから。王様がいて、力強い王様の導きのもとで、王様の支配下のもとでそれぞれの国が導かれているのを見たときに、自分たちにもそんな王がいたらいいなというふうに羨ましいと考えたわけですよね。それでイスラエルの民はこの預言者サムエルに対して、私たちの国にも王様立てられることを願いますということをお願いをしたんです。しかしこれが悪だというんですね。なぜ悪であるのか、それは実際彼らの上には王がいたからなんです。目には見えないんですけど、イスラエルの民を導くことができる明確な王がこのイスラエルの真ん中にはいたということなんですよね。それが神様ですね。天地万物の作り主、創造者なる神様、イスラエルの主なる神様です。彼らの上には確かに王が立てられていた。彼らを導くことができる王が立てられていた。そして今までのイスラエルの歴史を見るときに、確かにこの王なる神様がこのイスラエルの歴史を導いてこられたということを見ることができるんですね。 しかしイスラエルはこの時に本当にそのことに対する不信仰を持ってですね、この目に見えない神ではなくて、目に見える目に見えない王ではなくて、目に見える王を私たちに与えてください。私たちが実際直接目で見ることができて、また直接私たちが耳で聞くことができて、そのような王様、目に見える力強い王様を与えてください。そのように願うということの意味は、目に見えない神を退けたということなんですよね。目に見えない神、そのイスラエルを導く誠の王を退けてしまったという、そんな悪なんです。これがイスラエルが行った悪なんです。今日私たちもまず確認することを願います。私たちの人生の王は誰でしょうか。私たちの人生を導き、私たちの人生を助け、私たちの人生の王として本当に迎えなきゃならないお方は誰でしょうか。目に見える何かか、それとも目に見えない神様があなたの人生の王となることができていますか。ここにいる全ての方々が、目には見えないけど確かに今も生きて働かれる誠の王である神様、天地万物の作り主創造者なる神様を王として迎えることができる皆様へと導かれることを心から願うんです。そのお方に導かれる人生こそ誠の幸いな人生であるということを皆様ももちろん知っていると思います。そしてその幸い、誠の王神様が与えてくださる幸いは一時的な幸いではなく、本当に永遠に続く幸いであるということでありますよね。重要なことは永遠に続く幸い、永遠に続く幸せ、永遠に続く祝福、一時的じゃなくて、神様が本当に私たちに与えようと願っているものは本当にこの永遠に続く祝福であるということを知っていただきたいんです。目に見えるものに頼って生きるときに、確かに一時的な幸いを感じることがあるかもしれません。お金が王となって生きるときに、お金をたくさん持っている人は本当にその持っている間は幸いな人生を生きることができるのかもしれません。しかしお金は私たちが死んだら終わりですね。死んだら終わり、死んだ後の世界において何の影響力ももたらすことできない。私たちがこの地上に生きる時だけ少しばかり幸いにすることができるかもしれないお金があるでしょう。しかしそれは永遠に続くものではない。有名になることも同じ、高い地位を得ることも同じ、素晴らしい人脈を得ることも、もちろんそれらを得ることは間違ったことではないですけれども、この世を生きる私たちにとっては求めるべき大切な価値のあるものであるかもしれないけれども、しかし私たちの考えなきゃならないことは、私たちの人生はこの世の生涯だけで終わるものではないということですよね。私たちの人生は永遠に向かって生きているということを忘れてはならない。もし80年90年だけがこの世の私たちの人生であるならば、本当に私たちはそのような幸いを求めて生きても良いでしょう。しかし私たちが知るべきことは、この地上が全てではなくて、私たちがこの地上生涯を終えた後の世界、永遠に続く世界があるということ、その中で幸いな人生を生きるためには、誠の王神様を王として生きることが求められるということなんですね。イエス様を求めて生きる、イエス様を信じ、イエス様を愛し、イエス様に従って生きるときに、この地上生涯における幸いはもちろん、永遠の世界に至るまで幸いな人生へと導かれていくということなんです。私たちの信じる神様が今日ここにいる皆様に与えたいと願っている幸いは永遠の幸いです。永遠の祝福です。この世における一時的なものではないです。誠の祝福は、誠の祝福と呼ばれるものは永遠に続くものであります。一時的なものではない。一時的な祝福を誠の祝福ということはできない。祝福の中の祝福は永遠の命でありますよね。永遠になくならない祝福。第1ヨハネ2章17節読みます。第1ヨハネ2章17節。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。はい、いつまでも永遠に、そのように言うことができますね。神様の御旨を行う者、すなわち神様を王として、神様の語る御言葉に従い、神様に仕え生きることができる、その人の人生は永遠に生きると教えます。永遠に神様と共に幸いな人生を過ごすと教えます。世のものは滅び去ります。 世にあるものは永遠ではないです。いつか崩れてなくなってしまう。この世にある全てはいつか消え去ってしまうものであるということ、今私たちが目で見ている全ての天と地はやがて滅び去ってしまうものであるということを私たちは悟らなきゃならないんですね。ルカによる福音書21章33節、ルカによる福音書21章33節でイエス様を教えます。イエス様このように語ります。ルカによる福音書21章33節です。はい、お読みします。ルカ21章33節、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。はい、イエス様はこのように語るんですね。この天地は滅びてしまう、今私たちが見ているこの天と地はいつか滅びてしまう時が来るということ、過ぎ去ってしまう、これが聖書の予言です。これは比喩的な表現じゃなくて文字通りのことが起こるということです。だから終わりの時代にはそのようなことが起こるということです。だから聖書で教えることは、いつか消えてなくなってしまうような虚しいものばかりを追いかけて生きるんじゃなくて、永遠に続く幸いを求めて、すなわち王なる神を求めて生きなさいということを教えるんです。あなたにとって本当に大切なことが何であるのか悟ってください。あなたの人生にとって本当に大切なことが何であるのか、目に見えない、目に見える何かを求めることではなく、目に見えないお方、この神、救い主イエス・キリストを我が王として迎えて生きる、そこに誠の幸いがあるということを教えるのであります。ここにいる皆様にお願いします。私たちももう一度永遠の世界という中に価値を置いて生きる皆様でありますようにと願うんです。この世の価値基準の中で生きるんじゃなくて、やがて消え去るもののために、やがて過ぎ去っていくもののために一生懸命そればかりを追いかけて生きる人生ではなくて、私の全てを捧げるべきお方はイエス・キリスト、このお方ですね。このお方に従うならば、このお方に捧げる人生、このお方に仕える人生は決して失望することはないということです。この天地は滅び去るけども、しかしイエス・キリストを信じる者は決して滅びることはない。やがてこの天地は滅びるんです。その時は必ずやってくるんです。今私たちが生きている時代はもっともっと終わりの時代に近づいている時代でありますね。私たちが今生きている時代は間違いなく聖書の中に記録されている黙示録の時代です。黙示録の中にすでにもう私たちは入っているんですね。イエス様の再臨を実際見るようになるかもしれない、そんな時代に私たち生きているんです。信じます？皆さんどうでしょう。イエス様再臨した時に何が起こるって聖書で書いてある、景挙が起こるって書いてあるんですね。景挙される自信ありますか。イエス様が再臨した時に、ああイエス様だ、みんな見るんですよね。イエス様再臨した時に、わあみんなイエス様、みんな、その時にイエス様を信じている者たちはイエス様がその者たちを取り集める、聖書に書かれてあるんですね。空中に引き上げるって書いてあるんですね。第一テサロニケ見れば書いてますけど、皆さんその自信ありますか。アメン。あんまりないね、みんなあんまりないです。あ、じゃあ天国に行く自信ありますか。死んだと天国に行く自信あります。自信持ってください皆さん。あんまり自信ないイエス様信じれば天国行きます。アメン。イエス様信じれば天国行くんです。同じです。イエス様信じればイエス様の再臨来た時にみんな敬虚されます。だから皆さん心配しないでください。イエス様信じているなら大丈夫です。イエス様を王として迎えているなら大丈夫です。その確信を持って皆さん生きてください。その確信がなかった、確信があれば本当に力強いクリスチャンになることができます。この確信があれば本当にこの世の中の光となって生きることができるんですよね。私たちは誰もこの場所に残されてはならないです。イエス様の再臨の時にみんな本当に引き上げられる皆様になることを主の皆で祝福しますね。それを得るためには本当に私の人生がの王が誰であるのかをいつも確認して生きてください。お金が王になっていないか、何か目に見えるものが王になっていないか、本当にこの目には見えないけど今も生きて我らの人生を導いてくださるこのイエス・キリスト様が我らの王となっているか、いつも確認してください。心の中心に何が座っているか、今日そのようにイエス様と一緒に、イエス様あなたが私の王ですという告白のもとに新しい習慣も生きてくださることを願うんですね。今日の聖書に戻ります。今日の聖書、 イスラエルの民は誠の王である神様を退けるという悪を行うんです。しかし神様はそんなイスラエルを捨てないというんですね。彼らの願う通りに王を与えるということなんです。これは神様の妥協です。本当は神様の御心とは違うんですけど、しかし神様ここでイスラエルが願ったその通りに、じゃあ王を与えようということで立ててくださったんですね。これはもう間違いなく神様の妥協でありますけども、今日の聖書の20節21節読んでいます。もう一度20節21節、第1サムエル12章20節と21節です。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず心を尽くして主に使いなさい。役にも立たず救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。はい、神様イスラエルの上に、目に見える王様立てる、サウル王を立てることを許可するんです。しかし同時に神様は一つの戒めというか、この戒めを与えるんですね。それが主に従いなさいということです。脇にそれてはなりません。心を尽くして主に使いなさい。21節見れば、役にも立たない、あなた方を救い出すこともできないようなそんな虚しいものに思いを置いてはならない。従って生きてはならない。偶像拝んではならない。目に見える何かに従って生きてはならないと教えるんです。すなわち神様はここでイスラエルに何を語るのかというと、それでもこの目に見える王が立てられたんですけども、それを許したんですけど、しかしそれでもあなたが忘れてはならないのは、誠の王は天地万物の造り主である神であるということを忘れてはならないということ。確かに目に見える王をあなた方が願うように与えますということ、これは神様の妥協です。実際イスラエルには目に見える王サウルが立てられるんです。しかしその中でもイスラエルが絶対に忘れてはならないのは、そのサウル王を立てたその背後には常に神様がいるということを忘れてはならないということでありますよね。神様の支配下の中にあってサウルが王として立てられた、そのことを忘れてはならない。すなわちイスラエルにとって今も昔も王が立てられている時も立てられていない時も、常にイスラエルは神様が王となってイスラエルの人生歴史を導いてこられたということを教えるのでありますね。それを忘れてはならないんだ。そのお方から離れてはならないんだ。目に見える王サウルがいたとしても、その背後で働かれる神をいつも覚えていきなさいということを教えるんです。もしそのお方から離れてしまうならば、その方の御心と違う道を歩み始めるならば、主に従うことをやめて脇道にそれ、神に悪を重ねるということを行ってしまうならどうなるというのか、今日の聖書25節もう一度読んでいます。25節、あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。はい、滅ぼすと言います。裁くと言います。すべての主権は王である神様の手の中にあります。あなたを祝福することも神様、そしてあなたを裁かれるのも神様、すべての主権権威は神様にありますよね。これが私たちがいつも覚えるべき重要な内容です。信仰者である私たちは、確かにこの世を生きているからこの世のものを頼って生きなきゃならないのは当然でしょうね。私たちが生きていくためにはある程度お金が必要でしょう。知恵、力、努力も必要でしょう。勉強することも大切でしょう。私たちがこの世を生きていく上で目に見える政治家リーダーと呼ばれる人たち必要な存在であるでしょう。それは間違いのない事実でありますけども、しかしここで私たちが間違ってはならないのは、その上に立つお方が存在しているということを決して忘れてはならないんです。この天地万物すべてを支配しておられる方の下で全てがなされているということを忘れてはならない。神様があってお金があることを忘れてはならない。神様があって健康があることを忘れてはならない。神様があって仕事があり、神様があって健康があり、神様という土台があるからこそ私たちは努力することができるということを絶対忘れてはならないんですね。その上に存在してある方を、神様を私たちは忘れてはならないということなんです。神様を忘れてお金が全てであるかのように生きてはならない、人脈全てであるかのように生きてはならない、私の努力が全てであるかのように生きてはならないということでありますよね。 もちろん今の私があるのは親が大切に私たちを育ててくれたから、また親友と呼ばれる人々がいつも私のために親身になって助けてくださったから、またもちろん自分の努力もあるでしょう。一生懸命勉強してきたんですから、一生懸命汗水垂らして働いてきたんですから、だから今の自分が考える、自分があると考えるでしょう。それは間違いないこと。しかし私たちはそのもう一歩上を見なきゃならないということですよね。お金の上に存在する方、健康の上に存在する方、私たちの努力の上に存在されるお方、この天地万物の作り主、全知全能なる神の存在を忘れてはならないんだ。神様が我らの王として存在しているのでなければ、我らの存在自体もないということを知らなければならない。今の私があるのは神様のおかげなんです。その告白を忘れてはならないんですね。イスラエルが悪の中にいながらでも敵の攻撃から守られてきた理由は、本当に神様の守りがあったからなんです。神様のおかげ、神様の一方的な恵みであるということ、神様が王としていつもイスラエルを助けてくださったから今のイスラエルがあるということを忘れてはならないんですよね。実際イスラエル民族を見るときに、本当に今までの歴史の中で神様が確かに導いてこられたということを彼らを見るときに、この知ることができるんです。彼らの努力じゃない、彼らの知恵じゃない、本当に彼らの力じゃなくて、本当に神が王となって彼らを導いてこられた歴史を実際私たちが生きているこの時代に体験しているわけなんですよね。実際イスラエルが1948年にもう一度国として建国されたということ、AD70 年にイスラエルという国はローマ帝国によって完全に滅ぼされて、その結果ユダヤ民族は世界中に散らばって、ユダヤの民族は離散したんですね。世界に離散してしまったんですけども、彼らは驚くことに、それから1900年が経ってもう一度イスラエルという国が建国されたということなんです。これは彼らの努力によってできることではない、人間の能力でできることではない、神様の御業、神様の偉大な御業、そしてこれは神様が聖書で語っておられた予言の成就であるということをぜひ知っていただきたいんですね。イスラエルの回復、神様を起こすと言ったんです。そのように聖書で書かれてあるんです。イザヤ書を開いてください。イザヤ書の11章、イザヤ書の11章11節から12節、イザヤ書11章の11節から12節、イザヤの11章11節12節です。その日主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、パテロス、クシュ、エラム、シノアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。はい、これはイザヤという預言者が語った内容ですけども、イエス様が生きておられる700年前に生きた預言者でありますけども、だから今の時代、私たちの今の時代から約2700年前に活躍した神様の言葉を語る預言者でありますね。その預言者がこのように語っているんです。主が再び御手を伸ばして、四方から地の四隅からこのイスラエル神の民を呼び集める、もう一度集めるって神様言ってるんですね。これが1948年に成就された内容なんです。だから聖書というものが皆さんにとってどんなものですか。本当にただの書物じゃないということを知っていただきたい。聖書は宗教書じゃなくて、哲学書じゃなくて、神の啓示の書なんです。神の語られた言葉が書かれてあるのが聖書の言葉なんです。だから神の言葉だから必ずなるんです。神が語られた言葉だから、イスラエル1900年も失って国、自分たちの国を失ってしまった、そんなイスラエルももう一度神様は回復すると語ったから、そのことが起こったんですね。実際このことは多くの人々が、100年前この聖書を見た人たちは笑った内容であったということを聞いています。そんなこと起こるわけがない。イスラエルの回復、そんなこと常識で考えて絶対起こるわけがない。多くの人たちがそのようにいたんだけども、しかし今私たちは神の力、聖書の言葉を体験する時代に生かされているということですよね。神の御言葉の成就は1948年イスラエルの建国とともになされていったということなんです。今のイスラエルがあるのは神様のおかげ、神様がイスラエルの王としてイスラエルをそのように導かれたということなんです。今日の聖書に戻ります。第1サムエルの12章22節、もう一度読んでみます。第1サムエルの12章の22節、 第1サムエルの12章の22節読んでみますね。まことに主はご自分の偉大な皆のために、ご自分の民、このイスラエルですね、ご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。はい、神様はイスラエルを捨てないと言います。神様はイスラエルを愛すると言います。神様はイスラエルを助け導くと言います。神様はイスラエルの王として生きることを喜ばれると語るんです。イスラエルが我が民となるということを喜ぶと神様は語るんです。そしてその王に導かれるイスラエルは誠の幸いを得、誠に平和な人生を生きることができるようになるんですね。しかし問題はいつもイスラエルが神様に背いて、神様の御心から離れて生きる、それが問題であったんです。今日知ってください。神様はあなたの王となることを喜ばれるお方です。あなたが神様の民となることを神様は本当に喜んでおられるお方であり、どのぐらいそのことを願っているか、イエス・キリストを大切な一人子を十字架につけて殺してまでもそのことを願っておられるお方であるということを知っていただきたいのであります。神様は皆様を招いておられる。もう一度あなたの王として神様があなたの人生の中に介入されることを心から願っておられる。私たちが本当にそのお方を求め始めるときに、本当に王なるイエス様の前にひざまずき始めるときに、偉大なことが起こるということを、あなたの人生の中に起こるということを知ってください。皆さん、神の奇跡とか信じます？もう癒しとか、もうそれも信じますか？私たちはイエス様を信じたときから王家に属する人なんです。王家、神様を王とする王家に属する私たち存在なんです。皆様は王家に属する存在なんです。決してみそばらしい人じゃなくて、敗北者じゃなくて、王家に属する存在なんです。だからそのように生きてください。光り輝いて生きてください。神様を王として、その王の中に所属する者として生きてください。王の中には、その王国の中には貧しさはないです。苦しみはないです。悲しみはないです。病もないです。天国に病あると思います？病気で苦しんで、ベッドでずっと寝てる人いると思います？いないんです。みんな癒されて、みんな解放されて、みんな自由になって、みんな勝利の叫びとともに神様を大声で賛美し叫ぶ、そのような状況が天国には常にあるということ。すでに私たちはイエス様を信じた時からその祝福を持ってるんですよね。そうですよね。天国に帰ってから私たちは与えるんじゃなくて、イエス様が言ったことは、天国はどこにあるんですか、あちらにある、こちらにあるんじゃなくて、あなたの中にあると言ったんです。私たちはすでに天国を持っているんです。神様の王国の中に所属している存在なんですね。だからいつまでも敗北者のように生きてはならない。本当に勝利者として、イエス様の祝福を持っているものとして私たちは生きていかなきゃならないということなんです。イエス様を王として迎えるときに、そのように人生生きることができるということなんですね。この世の王は私たちを裏切るし、失望させるし、自分に不利益があればすぐにその王という職務をやめてしまうし、その意味は民を捨てるということですけど、私たちの王、マクドの王、神様は絶対あなたを捨てない、絶対あなたを見捨てない、最後の最後まであなたの人生を幸いな人生と導くと語るんです。最後にもう一つ聖書を読みます。イザヤ書の46章、イザヤの46章4節、イザヤ書の46章4節を読んでください。読みます。よろしいですか。イザヤ書の46章4節です。これが聖書の約束、神様の約束です。あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。アメン。今日もう一度皆様の人生の中に我が王イエス様を迎える決心をしてください。もう一度何か別なものが我が王となっていたならば、それを悔い改めて誠に立つべき場所に立ってください。帰るべき場所に帰ってください。今週1週間、私の王はイエス・キリスト様、あなたですという告白のもとに、幸いな人生を生きる皆様でありますようにお祈りいたします。お祈りしましょう。ハレルヤ主よ、心から感謝いたします。我らは確かに罪人、イスラエルを見るときにその姿は我らの姿、 私たち何度あなたのことを退けるような行為をしたでしょう。確かに弱き罪人です。許してくださいますように。しかし今日あなたは私の王となってくださることを喜ばれる方、願われる方、そのようなお方であることを本当に感謝いたします。あなたに従ってあなたの中で誠の幸いな人生を生きることができるように祝福してください。今週も一週間ただあなたの中で幸いを得ますように感謝して主イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。